本日の聖書箇所を読みいたします。本日の聖書箇所は、マルコの福音書4章1節から9節です。イエスはまた、湖のほとりで教え始められた。おびただしい数の群衆が身元に集まった。それでイエスは湖の上の船に乗り、そこに腰を下ろされ、群衆は皆岸辺の陸地にいた。イエスは例えによって多くのことを教えられた。その教えの中でこう言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき、種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また、別の種が土の薄い岩場に落ちた。土が深くなかったので、すぐに芽を出した。しかし日が昇ると、焼けて根がないために枯れてしまった。また、別の種が茨の中に落ちた。ところが茨が伸びてそれを塞いでしまったので実を結ばなかった。また別の種が良い地に落ちた。すると芽生え、育って実を結び、30倍、60倍、100倍になった。そしてイエスは言われた。聞く耳のある者は聞きなさい。それでは田辺久治さんにメッセージを取り次いでいただきます。
はい、今日は、有名な箇所ですね。とですね、数ヶ月前から私は何度も言ってますけれども、去年の秋から私の周りの人たちが何人もこの世を去っていきました。そして先日お伝えした通り、9月にはその中でも自分の人生に最も大きな影響を及ぼした人が天に召されてしまいました。私の両親は1967年10月に結婚したんですけれども、その時のうちの田舎の教会の牧師は、その年の3月、だからもう半年ちょっと前に赴任してきたばかりの小川先生という方でした。横浜で生まれ育った若い先生がですね、広島県の山奥の田舎町の牧師になったわけです。で、それから3年後の1970年4月、小川先生ご夫妻は子どもたちにも福音を伝えたいという思いがあって、幼稚園を始められました。幼稚園ではなくて、あくまで幼児園ですね。幼稚という言葉だと、なんかどちらかというと上から目線、その子どもの質を問うような、人間の質を問うような響きになりますけれども、幼児というと日本の法律で一応満1歳から小学校に入学するまでって決まってるそうなんですね。要するに年齢の話です、幼児というのと。だからその幼稚という言葉を使わずに幼児という言葉にこだわったのかなと思うわけですね。で、私たち兄弟3人、そして、うちの姉の4人の子供たち全員がその幼稚園でお世話になりました。ある日ですね、私の2つ上の園児で、姉と同い年なんですけれども、ある男の子はですね、その牧師先生がかつてボーイスカウトの隊長をしてらしたということを知ってですね、隊長と呼ぶようになったんですね、先生のことを。それ以来ですね、2003年春、その幼稚園が閉鎖されるまでの33年間で、さらにはその2年後の2005年春に先生ご夫妻が引退して埼玉に引っ越して、その後もずっとですね、かつての園児とか父兄たちはずっと隊長、隊長って呼んでね、そういうふうに町の中でも教会とは関係ない人たちからも隊長先生という感じで呼び親しまれるようになりました。自分がですね、その園児時代に歌った子ども賛美歌の71番にこういうのがあります。歌詞を読むだけです。私は歌わない方がいいかなと思うんで、こんな感じです。麦の種まきます。パラパラパラ、一粒こぼれた道の上、見つけて鳥が食べました。麦の種まきます。パラパラパラ、二粒こぼれた石の地に焼けつく熱で枯れました。麦の種まきます。パラパラパラ、三粒こぼれた藪の中、茨に負けて伸びません。麦の種まきます。パラパラパラ、良い地に育って100倍の立派な麦になりました。まさに今日の聖書箇所なわけですけれども、幼児期に覚えたということもあってか、強く記憶に残っている曲ではあります。もちろん当時はね、この意味を十分把握していなかったと思うんですけれども、まるでね、幼児の潜在意識みたいにですね、なんとなくその感覚っていうのが 残っているというのも事実ですね。この聖書箇所については今日の4章の、もう少し後の方を含めていろんなところでね、この例え話自体が、マルコとルカ、確かマタイにもあったと思うんですけれども、少なくともマルコとルカではもうちょっと後の方にイエス様ご自身がこの意味を説明してらっしゃるんですね。まあ、3節からいきますけれども、よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まずイエス様は群衆に向かってよく聞きなさいという言葉でこの例え話を始められています。そしてここで言う種というのは、まあ、ご想像つくと思いますけれど、御言葉ですね。まあ、福音というか御言葉。そして種をまく人っていうのはそれを伝えていく人のことです。で、4節、種をまいている時、種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。せっかく種がまかれているのに、種が落ちた場所が芽を出さそうにない場所だったため、鳥が食べてしまったということですね。これはですね、御言葉が伝えられても、そのまま悪魔がその御言葉を取り去ってしまうという例えです。最初から聞く耳を持たない頑なな心の持ち主という意味もありますし、まあ、おそらく最初から理解する気がないという場合もあるでしょう。よく分からないを連発する人いますよね。分からないを連発する人って大体最初から分かろうと思ってないんですよね、多くの場合が。本当に分からないこともあるでしょう、言葉の意味とかね。ただ分からないを連発する人に限って説明の仕方を変えたら結構分かってくれたりするんですよね。だから、分からない分からないって最初の、もう分かんないから分かんないからっていうのはもう聞く気がない人が多いんじゃないでしょう。まあ、全員じゃないですけどね。続きます。5節ですね。5節、6節。また別の種が土の薄い岩場に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。せっかく種がまかれていたのに、種が落ちた場所が根っこを張らないような場所だったため、しばらくの間しか続かないわけです。表面上には土があるので一瞬芽を出しかけるかもしれないんですけれども、その下が硬い石というか岩なので長くは続かないってことなんですよね。御言葉が伝えられて知的、まあ、インテレクチャルって言いますけどね、英語では、または感情的、エモーショナルですね。そういうふうに受け入れるかもしれないんですけれども、そのうち拒否してしまう。その感情とか知識だけで受け入れちゃうんで、深いとこまでいかない。そのうちなんかやっぱやめたってやめてしまう。拒否してしまう。表面上はなんか物柔らかそうな人でも、実はその奥にはすごい頑固なものがあるっていう、そういう方たくさんいらっしゃいますよね。生き方や信念を変えようとしない頑なな態度っていうのが奥底にあるということも多いんじゃないでしょうか。そして7節ですけれども、また別の種が茨の中に落ちた。ところが茨が伸びてそれを塞いでしまったので実を結ばなかった。せっかく種がまかれていたのに、種が落ちた場所が茨の中だったため、芽は出すんですけれども茨に遮られて育たない。御言葉を聞いて学んではいくんだけど、この世の流れとか富ですね、 wealth って英語で言いますけれども、富による惑わし、そしていろんな誘惑とか欲望、感情とか、そういうのが邪魔をして、まかれた種が育つことなく実を結ばないという状態です。種がまかれた土はいいのかも、土自体はね、いいのかもしれないんですけれども、育っていく中でこの世の欲望とか、そういうこの世の誘惑とか、そういう茨も一緒に実は育たせてしまってるんじゃないかということなんですね。いつの間にか信仰の成長を邪魔することを許してるんじゃないかということですね。そういうタイプの人。そしてもう一つですね、8節。また別の種が良い地に落ちた。すると芽生え育って実を結び30倍、60倍、100倍になった。御言葉を受け入れて何十倍もの実を結ぶ人たちのことです。御言葉をですね、そして福音を受け入れている人たちのことを言いますね。ここでは本当に私たちは神様に全てを委ねて、例えばフィリピの4章7節にあるような、 人のすべての考えに勝る神の平安の中に生きているかどうかということを考えさせられるわけですね。そして最後にイエス様は3節でよく聞きなさいというふうに始められたんですけれども、この9節でですね、この例え話を話し終えると、再び聞く耳のある者は聞きなさいと念を押してらっしゃいます。受け入れるか、受け入れろというふうに群衆に伝えてるんじゃないかなと思うわけですね。私がいつも申し上げていることですけれども、聖書を読むときになるべく自分自身に当てはめてみることが大事かなと思います。まずですね、自分自身を種がまかれたこの場所、いろんなタイプの場所が今日出ましたけれども、照らし合わせてみましょう。今日の箇所ですね、4つのタイプの人たちの例え話なんですけれども、私たちってついついこういう聖書の中でこういう類の人たちっていうような例え話が出ると、こういうやつおるわなっていうふうにですね、まず他人のことを思い出すことが多いかなと思うんですよね。みんなじゃないかもしれないけど、ですけど私たち自身の中にもこの4つの違うタイプがいつも入り乱れてるんじゃないかなと思うんですよね。こういうタイプの人って、決まった人ってなかなかいない。もちろん堅くなな人っていうのはたくさんいるんだけど、そういう人でもなんか心が和らいでいろんなものを受け入れるかもしれない状態の時ってあると思うし、私たちみたいにすでに信仰を持ってると思われる人たちがですね、御言葉を聞いても今日はそういう気分になれないとかね、そういう時もあるかもしれない。この4つのタイプっていうのはその時のタイミングでどれに当てはまってるのかというのが違うんじゃないかなと思うんですよね。要するにその4つのタイプですね、御言葉だと分かっているのに最初から聞く気がない時、聞いても自分の考えや基準を変えようとしない時、御言葉を聞いて分かっているつもりでもこの世の価値観に流される時、そして4つ目、純粋に御言葉を受け入れることができる時、当然のことですけど、この4つ目の状態を常に保つことができるように私たちは祈り続けていきたいわけです。では次にですね、今度は種をまく側に私たちを例えて考えてみます。もちろんこれって私たちが人々に伝道する側ということですよね。ですけどこの4つの種類の人たちを私たちが見分けた上で福音を伝えていくべきなのかどうかって、それはおそらく相手を裁くということにならないかということですね。まず私たちは人を見るとき、表面上のことしか感じ取れないことが多いです。その人、さっきの話と似てますよね。表には土があっても下にはすごい硬い岩があるからっていう似たようなことですけれども、相手のその心の内を知るのはいくら親しい存在であってもなかなか難しいというのが現実です。そういう意味ではこれら4つのどのタイプの人なのか、またはその相手がですね、その時点で今この4つのうちどの状態なのか見極める、知るということはなかなか難しいんじゃないかと思うんですね。今日は4章からですけれども、26節からこう書いてあります。また言われた、神の国は人が地に種をまくようなもので、夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちに種は芽を出して育ちます。どのようにしてか人は知りません。地は人によらず実をならせるもので、初めに苗、次に穂、次に穂の中に実が入ります。実が熟すると人はすぐに釜を入れます。収穫の時が来たからです。収穫ですね、英語でハーベストと言いますけれども、今そういう時期ですよね。多くの作物が収穫の時期が終わったぐらいかですけれども、先ほど申し上げた通り、種とは御言葉のことです。でそれを受け入れている我々は、自分の力ではなくてそれを与えてくださる神様の力によっていつの間にか成長していくんですね。同じように私たち以外に御言葉の種をまかれたという人たちも、私たちが知らない間にその種が芽を出していくわけで、そこにはですね、御言葉を伝えた私たちの力ではなく神様の力が働いているわけです。だとすると、もちろんタイミングとかそういう機会を尊重して、 相手に対する思いやりを持ちながら接していくのは、もちろんこれが前提なんですけれども、もしかしたら私たちはいちいち相手に対して、こいつは受け入れてくれそう、こいつは良さそう、でもあいつはダメというようなね、そういう品定めをしながら伝道していくべきではないのかもしれないですね。先ほど申し上げた通り、それもまた人を裁いているということになるのかもしれません。今日最初にですね、私の幼児期のことについて話したんですけれども、子どもたちを相手に伝道するとき、多くの場合、子どもたちはその話の意味を理解してないです。話の内容は分かってても、本当の意味はなかなか理解できないんじゃないかなと思います。特に日本のように聖書の概念で育ってない子が多い。西洋はやっぱり最初からそういうふうに植え付けてる部分があるかもしれない。日本はなかなか難しいと思うんですね。でも先日も、話に出たと思うんですけれども、大人が一生懸命話をしていると、子どもたちは少なくともその一生懸命さというのを感じていることが多いということです。そしてそれを聞いている子どもたちが、将来それがどのような形で芽を出すか、その時点ではわからないです。普通は同じように私たちが誰かに福音を伝えるときに、その人たちと一緒に生活していくわけではないですし、その人たちの生活をいつも見つめているわけにもいかないわけです。あとは神様に任せてもいいんじゃないでしょうか。その人たちにまかれた福音の種が芽を出すことを祈りつつ、すべて神様に委ねてもいいんじゃないかということですね。今日の4章の最後の方では、これもまた有名な話ですけれども、イエス様が、この後湖、同じ日でですね、午後かなんか夕方かちょっと覚えてないけど、群衆の前で湖で、ね、船から話してたんですけど、その後ですね、イエス様が弟子たちと共に船を出します。そしたらですね、突然突風が襲ってきて、船の中が水浸しになります。弟子たちは恐れて慌てていました。その中にはね、イエスの一番弟子みたいな存在でペテロがいるわけですけれども、ペテロを含め2、3人は漁師ですよね。漁師なんかそういうことしょっちゅうあったんじゃないかと思うんですけれども、でもビビりまくってたという。でも向こうを見るとイエス様は平気な態度で昼寝をした、昼寝か夕方か知らねえけど、枕かなんかで寝てたって書いてありますよね。それを見た弟子たちがイエス様に対して、うちらがどうなっても平気なんですかと問い詰めるんですけど、そしたらイエス様は嵐を叱りつけて、そしたら嵐が静まったと。その後に、そういう信仰もないのかお前らはみたいな感じで、その弟子たちの信仰のなさを指摘したわけですね。それまでイエス様と共に、共に行動してて、いろんな奇跡を見てきたでしょう。なのにそれでも安心ができなかった弟子たちっていうのはそこにはいたわけです。勇気を持つかってどういうことですよね。勇気はやっぱり神様から与えられるもの。こういう場合の勇気は信仰による勇気ですよね。で、ペテロの話をしましたけれども、ペテロが最初に出会った時、イエス様と出会った時のことを覚えている方もいらっしゃると思います。漁師ですよね。なんかその日は収穫というか、あまり魚取れなかったかなんかで、でイエス様がもう一回出て網を下ろしてみろって、すごい魚が取れたって。もうイエス様は漁師じゃないですよ。大工のせがれです。仕事したことがあるとしたら大工の手伝いぐらいでしょう。ね、漁師はしたことない。でもど素人のイエス様に言われて疑いつつ、ペテロたちは網を下ろしたらすごい魚が取れた。でその後イエス様がペテロにか一人かちょっと覚えてないですけど、魚を取る漁師じゃなくて人間を取る漁師にしてやろうついてこいということで弟子入りみたいな感じになったと思うんですけどもね。今日の聖書箇所は麦の話ですね。そしてペテロには魚を取ることと人を取るということを照らし合わせて、例えてイエス様はついてこいというふうにお話になりました。別の聖書箇所の有名なところで、今日のタイトルにもさせていただいてますけれども、パンと魚の話がありますよね。イエス様が大勢の人たちの前で語って、それでみんなが腹が減ってきた。それでそしたらなんか近くにいた男の子かなんかが、2匹の魚と5つのパンだっけ、すごいどう考えてもその大勢の人数に食わせるほどの量じゃなかった。
でもイエス様の奇跡でもってみんな満足したという、たった2匹の魚と少数のパンでですね。でもここで思うんですけれども、麦の種をまきます。さっきあったように実が出て熟すると収穫します。麦を使ってパンを作るわけですね。そしてペテロに対して例えられた人を取る漁師という魚のことを思うんですけれども、それを考えたときにイエス様が見せたこの奇跡、パンと魚の奇跡っていうのはすごい象徴的なような気がするんですよね。ペテロに言われた捕らえるべきもの、人としてね、魚をとして例えられたような感じのところありましたけど、そして収穫した後の麦を使って焼くパン、ただ単にみんなその頃パンを食ってたからとか魚も食ってたからというふうに取られがちですけれども、それを考えるとこういうふうにつなぎ合わせると、すごいこのパンと魚の奇跡っていうのはすごい象徴的に感じられるわけです。ペテロはそれからもまあいろんなことがあってですね、イエス様が捕らえられてからも、まあそれまでね、リーダー格のようにいつも偉そうなことを言ってるんですけども、イエス様が捕らえられたら、いやイエスなんか知らないっていうふうに逃げましたよね。そう、十字架にかけられる時とかね、ペテロは逃げまくってました。そして十字架にかけられた後も隠れてました。でも復活を知った時に、復活のイエスと再び会った時にゴロッと変わって、その後はまあ聖書には書いてないですけれども、その福音を伝えていくがために殉教、殺されるまでに至ったわけですね。それまで勇気を持ったという、そういうゴロッと変わったペテロがいるんですけれども、イエスによって変えられて、本当の意味で魚を取るじゃなくて人を取る漁師になっていたということなんですね。これも何度かお話ししていることですけれども、先日この教会を始められた西郷先生がお話をされました。我々がね、まだ近子と私がまだ20代の時にですね、大昔ですけれども、西郷先生がまだあの頃はプリンストンにお住まいだったのかな、青年会ということで、私たち20代30超えてた人見たかもしれない、分かんないけど、まだ若かった我々は何人かでですね、西郷先生のプリンストンにあったお宅まで呼ばれてですね、青年会の行事として集まりました。プリンストンの若い人たちも来てました。そこでお話しされたことが、クリスチャンというのは港から出ない船みたいな人が多いっていう、船っていうのは港から沖に出てなんぼの存在じゃないですか。でも居心地がいいからといって教会の中だけに居座ってる人たちが多い、外に出ようとしない、怖がってるのか、ただ単に居心地がいいから、それ以上のことをしたくないのか分かんないけど、とにかく港から出ない船のような存在が多いということを指摘されて、そこで、集まってる若い、まだ若かった私たちにですね、みんなにはどんどん船を出すような存在になってほしいということをおっしゃってたんですね。そういうのを聞くとやっぱりペテロのこととか思うわけです。本当神様から与えられた勇気を持って伝えていく、この世に本当に出ていく。確かに教会がもしも楽しかったら、居心地がいい場所だったら、それ以上のことはしたくない時ってあるかもしれない。ただやっぱりイエス様はそれだけを求められてないから、何かのやり方で、もちろん直接会ってロボ伝道とかそういうこと言ってなくて、それが向いてる人はそれはやればいいんだけど、ね、何度も言うように木地さんみたいに YouTube で音楽やるのもいいでしょう。そういろんなやり方がそれ一人一人違うと思うんですけれども、でも前に出るということですね、船を出すということをイエス様は求められている。で、まあ西郷先生ご自身、実はうちの教会25年やってますけれども、最初の4年弱しかいらっしゃらなかったんですね。ただ私が自分の意思で行くようになった初めての教会なんです。これが小さい頃親に連れられて行ってるから、まあ中学になる頃には洗礼受けるのが当たり前というふうな感覚で育ちましたので。でもその後高校の2年生から留学して、高校の2年生と3年生は学校の、まあ、規則でね、寮に住んでる人は日曜日の朝なんとか先生のバイブルスタディに出るか、どっか自分で決めて教会の礼拝行かなきゃいけないという決まりがあったんですね。だからもう無理やり、まあ高校の2年間は教会行ってました。でも大学に入ってからの何年間かね、7年間、大学帰ってからの6年か7年はうちの田舎に帰って田舎の礼拝に出る以外は日曜礼拝多分一回も出たことないです。うん、 そういう意味で今のこの教会が初めて自分の意思で行くことにした教会なんですね。それが今でもつながってるわけですけど、まあそれで最初に西郷先生という牧師先生がいらした。それでうちの近くが、イエス様を受け入れて洗礼を受けたのも西郷先生がいらっしゃる時だし、まあ、むしろ近くはそうなったから、もしかしてやっぱこいつと結婚するのかなと思うようになったというのもあって、それで結婚式の式をしてくださったのも西郷先生で、そんな形でまあいろんな意味で自分の人生の中で大きな立場を占めていらっしゃる先生ということもあるんですが、皆さんもこの間聞いた通り、やっぱり健康状態がどんどん悪くなっているというのと、まあね、ああいう状態で日本に帰国されるとなかなかこっちにはもう遊びにも来るの難しいかもしれないですね。私が決めることじゃないですけど、そういった意味では本当にこの間のメッセージがうちの教会では本当にこれがこれっきりだったのかもしれないと思う。そういう思いを持ちながら聞いてました。でですね、その西郷先生が言ってた船を出すような存在になってほしいという言葉がすんごい当時から記憶に残ってました。で、先ほど私の田舎の、牧師先生、隊長のことをお話ししましたけれども、この方がですね、正直隊長のメッセージの内容なんか一つも覚えてないです自分にとっては第二の父親のような存在だったんですね。幼稚園の園児の中でもちろん隊長のお子さんたちは除いてですね、毎日一緒におるわけですから、それ以外の園児で一番叱られたのは自分じゃないかと思うんですね。人に暴力とか振るわなかったんですけれども、言うこと聞かない、悪さするみたいな、それだらしがないとかね、弁当の時間に最初に行っときゃいいのに弁当の時間途中にしょんべんに行くとかね、そういういろんな理由でいつも叱られてて、私の記憶の中では親父よりも体調にケツを叩かれた回数の方が多くてですね、で親父は絶対顔には手出さなかったんですけど、体調にはビンタ食らわされたこと一回だけ覚えてるんですね。でも今で言うとね、そんな虐待だとか体罰だって言われるけど、当時は違うんですね。おそらくあの幼児園を卒園した園児の中で一人も体罰だとか虐待だという表現を使えていないと思うんです。隊長の一番下の子ね、私と同い年なんですけど、言ってましたけど、その叱られながらも、もちろんひさくんがね、私がですね、ひさくんがあんなだけ怖がってるのに、うちらにとってはもっと怖い存在だったっていうようなこと言ってて、でもやっぱりその叩くにしてもやっぱり愛情があったというのはすごくわかるっていう、私もそう思うんですね。だから本当そういう存在でした。なので、今回葬式に出れなかったことすごい辛かったし、葬式に出ようとして帰国してもね、10日か2週間か知んないけど、あまりね出かけちゃいけないというので葬式に出れるわけなかったような状態で、まあすごい辛い思いしたんですけれども、その先生が昔言ってたことがあるんですね。叱るときケツ叩く前に必ず説教があるんです。それも何か悪さして上、もう頭ごなしに上から怒鳴るんじゃないんですね。必ず園児を立たして自分はしゃがむんです。で、同じ目線で語るんです。それで両手を握ってね、なんか同じ目線って言ってたけど、実はしゃがったらちょっとだけ低かったりするんで、それもまた怖いんですよ、上から見上げられて。でも上から怒鳴るんじゃなくて、もう必ず同じぐらいの目線に合わせて両手を握って叱りつけるというのを心がけていらしてたんですね。やっぱりそれだけで全然やっぱり伝わり方が違うのかなと思いました。ですから自分もうちの子に対してはそうしてきました。もちろんね、その辺の悪さしてるとこっちが立って話しながら、何やってんだこれやってこともありましたけど、説教をするときは必ず呼び出して、お前ここで立っとけ、最近はちょっと立ったままだとあっちが目覚めなんでお前も座れとかね、自分はちょっとかごんだりしてやるんですけど、小さい頃は必ず立たして自分は座ったまま両手握って、これはこうだからダメなんだよって、今度からこうしようなっていうようなことを、もう体調の真似をして、それをずっと やるように心がけてきました。それがまあ本人にどう伝わってるか分かりません。理屈では伝わってないけど、気持ちはね伝わって、それが大人になる時なんかの形で現れたらなと思うんですけれども、はい、まあそんな感じで、まあ体調のことを話したらキリがないんであれなんですけれども、まあ葬式に出れませんでした。 でも隊長が生前に求めてたことでご家族に言ってたのは、この世を去ったら分骨してほしい、あの骨を分ける、骨を分ける。で埼玉の方に住んでらしたので墓はあっちの方にあるんでしょう、細かいこと聞いてないですけれども、でも分骨して骨、まあ、その骨を分けてもう片方分けた方の骨は私の田舎の教会の墓地に入れてほしいということで、そこの墓地にはですね私の両親も骨が納められてます。それで共同の石碑なんですけれども、その下に多くの人たちの骨が納められてるんですけども、その石碑には復活って書いてありますね。復活、これはあのうちの親父が筆で書いて大事をね書いて、それを業者が彫ったものなんですけれども、そこの下に両親と隊長も骨が納められてるわけです。で、あの納骨式をうちの教会でやるということで、皆さん覚えてらっしゃるかもしれないけどね、一回うちにも来た一森先生が気を使ってくださって、スカイプだけででも出席されますかって、午後2時かというこっち1時じゃねえかと。まあちょっとその日は土曜日の夜中でしたけど、まあビールの量を控えてですね、少なめにして1時まで我慢して、でまあ1時からスカイプで出席したわけです。その時にですね、歌われた、まあ、最後に歌われた歌がですね、体調が好きだったという聖歌、今日歌うんですけど、この後、597番、お気に入れよという、それ知らなかったんですね、私はその体調が好きだった歌っていうのはね、知らなかったんですけど、それを聞いた時にも西郷先生の話ともすごいぴったりあって、なんかどう言ったらいいんだろう、その、まあ、神様のね粋な計らいというかね、洒落たことしてくれるじゃねえかとか神様に対して思ったわけです。私も面倒くさがりなところ、臆病っていうのもあるのかもしれない。教会の幼稚園で通ってて、近くの教会じゃない幼稚園の人たちにキリストがどうのこうでいじめられて育った部分があるんで、唾かけられたり蹴飛ばされたり、4人5人で囲まれてね、一人で帰ってると、囲まれて唾かけられたり蹴飛ばされたりするとね、すごいやっぱりトラウマみたいになる部分があって、もしかしたらそういう臆病さが今でも残ってるかもしれない。それ以前に面倒くさい、なんか人を相手にしたらその人と一応付き合っていかなきゃいけないと面倒くささっていうのもあるかもしれない。でもそういうところをね通り越す勇気っていうのはやっぱり神様しか、からからしか与えられないかなと思うんです。で、それ以来、まあ、何以来か、まあ、西郷先生がこの教会を始められて、私がこの教会に関わるようになって、初めてこれは私の自身の信仰だと言えるようになったわけです。それで、まあ、教会のウェブサイトとか手伝わさせていただくようになって、あとね、すでに始めていたプロレスのウェブサイトにもクリスチャンの選手たちの証とかインタビューを載っけるようになって、そういう、まあ、ウェブを中心とした活動の中でもフィードバックがあるんですね、時々。まあ、今は最近はあまりないけど、もう情報がもっと増えてるからね、当時よりも。当時はウェブサイトという数自体が少なかったんであれですけど、数少ない中で教会に証とか教会のサイトに証とか載っけてたんで、日本のウェブサイトの中にも教会のサイトを立ち上げるときはこういうサイトを見本にしましょうということで、うちのサイトが紹介されることもあったぐらいだったんですね。で、プロレスのサイトでクリスチャンのネタを載っけるっていうのも稀でしたし、そういうことをやってるとフィードバックがありました。何度もあなたのサイトを見て信仰を持つことができましたっていう、フィードバックがあったということは、フィードバックをしてきてない人たちもいるということで、ね、何やったっけ、音楽の演奏終わって今日の演奏良かったですっていう一人でもいたら10人はいると思えたっけ。そういうことをよく言われるらしいんだけど、同じようにねウェブやっててもフィードバックがあるということは、その何倍も同じような経験をした人がいるのかなと思うと、すごい自分がやってきたことっていうのも用いられてきたのかなと思いました。で、決して私の手柄として、それを手柄として自慢しているわけじゃないんです。それどころかね、私自身の弱さっていうのは私が一番よく分かってるわけで、それでもこんな自分を用いてくださってる、神様は用いておられるということ、私のようなものが用いられるということは、この教会に集まる人たち一人一人がもう神様に用いられて当然なわけですね。 そして、もしね、私のやってきたこと、伝道に関して、宣教に関してやってきたこと、少しでもその成果を少しでも認識してくださることが皆さんの中にあれば、かつてね、広島県の山奥の土井中の中でね、あの小さな教会を40年近く、牧会してきた夫婦がいたということを思い出していただきたいと思うわけです。お祈りします。神様、今日はちょっと個人的な話をばっかりしすぎたような感がありますけれども、やっぱりこの教会で順番に証をしていっているということは本当大きなことだと私は思います。どんだけの人がウェブを通して聞いてくれているのか、最近ちょっと数字をチェックしてないんで分かりませんけれども、時々覗くとやっぱり一つの証を何十回も聞いている数字が出てたりします。進学校で特訓を受けたものとか、何かの経験、宣教者伝道者として経験があるとか、そういうことではなくて、私たち一人一人がこれからも、あなたに用いられるということで証をしていけるように、どういう形か分かりませんけれども、してまた人のために祈り続けることができますように、どうか我々一人一人を導いてください。そしてまたそういうものが集まった群れでありますように、これからもこの教会を、導いてくださるようにどうかお願いします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。